おしんくん、一つ。神は我が本体の親祖。信心は親に孝行するも同じこと。金光教の信心の独自性を端的に表現された見教えである。信心させていただいておるうちに、なるほど親だな、親神様だな、と実感せずにおられないおかげの世界が開かれてくる。後進の情を持って信心させていただかねばならぬ。後進の情、親孝行の情ですね。神様のご親切に触れるというのでしょうかね。神様の方が先回りしておかげを授けてくださるという世界がありますね。私どもがあれが欲しい、これが欲しいと、まあ親におねだりをしたりいたします。子供の頃の話ですが、その例えば親におねだりをする前に、親の方が、あ、この子はこれが食べたくなるだろうとか、これが欲しくなるだろうと思ってあらかじめ用意してくれて、より用意してくださっているということがありますね。その何と言いましょうかね、私どもの好みというものも神様は十分ご承知だというわけです。そしてああしたら喜ぶだろう、こうしたら喜ぶだろうということも神様はご承知だと。しかしそれがいつもかつも神様が喜ばせてくださるというわけではありませんね。たまには喜ばせてくださることもあるけれども、まあたまには喜ばせてくださらない。むしろその何て言いましょうか、犬でいうお預けというようなことを犬に申しますね。そういうことでしょうかね。まあお預けされることもあるというわけですね。雨と鞭というようなことも申しますけれども、そういうようなところも終わりになるようですね。今朝いただきますのは師匠大坪宗一郎氏の信心姿勢というものでしょうか。そういう神様とのいわゆる類まれなる密なる関係、切っても切れぬ中とも申されますけれども、そういう中になる、そういう中にあっても人間氏子としてやはりこれは貫いて持っていなければならない姿勢というのでしょうかね。どんなに神様が親切をしてくださる、またまあ甘やかしてくださるようなご褒美をくださるような、そういうお働きをくださることもある。しかしそういう中にあっても、私ども人間としてのまあ何と言いましょうかね、やはり信心姿勢というのでしょうか、こういうものが一本筋が入っていなければならないという、その姿勢だと思うのですが、それはどこまでも何をするにしても神様のお許しをいただかなければできない。私だ、神様のおかげをいただかなければ何一つとしてできない私だということですね。師匠が我無下無能無才にしてただ真あるのみ表現されたそのお言葉ではないでしょうかね。我無力ということでもありましょうね。一切合切が神様のおかげをいただかなければ、それこそ箸の上げ下ろしに至るまで、茶碗を持ってご飯を食べるその時の箸の上げ下ろしに至るまで神様のおかげをいただかなければできることではないのだと。またそれは それこそ神様のお許しをいただいて橋の上げ下げをさせていただく、いただいているのだという、まあ神様に対するある意味絶対心というのでしょうかね。まあ絶対服従という言葉はちょっとあまり好きではありませんが、服従というのではありませんね。まあ実際そうだということですから、実際そうだと認識することが大切だと。ついつい教祖様のご理解の中でしたかね、神になりても神より上になるとは思うなという見教えがありますね。ついつい人間は神様より上になろうとする、神様を使おうとする。あの何か金の魚かなんかのお話がありますね。漁師がそれこそ漁に出た、何か魚が網にかかったと。そしたら逃がしてくれと、金の魚でしたかね、何忘れましたが、ちょっと詳しくは忘れましたが、逃がしてくれと。逃がしてくれたら何か願い事を一つ叶えてやるというような話でしたかね。それが次から次にエスカレートして、その魚を家来にしようとしたのですかね。何か人間が次から次にいわゆる欲望が、この次はまた行ってまた釣って、そのいわゆる欲望が次々に膨らんでくるわけですね。そしてとうとうその欲望が膨らんできたものに対して、その魚がまあもうここまでだというような感じでしょうかね。とうとう今までいただいたものが全部なくなってしまった、家に帰ってみたら全部が元の木阿弥になっておったといったような話だったと思いますが、人間の欲の次から次に欲を深めていくというでしょうか、そういう姿勢を表してたような感じでしたが、そのいわばその魚というのでしょうか、金の魚というのでしょうか、をとうとう家来にしてしまおうという、まあ自分の言いなりにしてしまおうというようなわけですから、人間がなるほど神様にお願いをする、そしたら神様がご親切で聞いてくださるというようなことを繰り返していくうちに、今度は人間の方がまあ傲慢になっていくというのでしょうかね。神より上になる、神を使おうとする、神様ああしてくださいこうしてくださいと、神を使い回そう、使用人のような便利屋のように使おうとしてしまうわけですね。そういうことをまた戒めておられるのではないでしょうかね。どこまでも神様がおかげを授けてくださる、これはどこまでも神様のご親切なのだということですね。それが度重なりますと、ついついわがままが出てしまいます。仲も良くなりますと、最初のうちはまあ何でしょうか、引っ込み思案というのでしょうか、遠慮しがちに物を頼んだりいたしますが、それがもう何ですかね、夫婦になってでも最初のうちは遠慮がちに頼むものでしょうけれども、だんだん年が重ねると当たり前のようにして、こうしてもらうのが当たり前だ、こうしてくれるのが、これを頼んでしてくれるのが当たり前だという、そのまあ当たり前のようになってしまう、まあ傲慢になるというのでしょうかね。そういうことになってまいりますね。神様からおかげをいただくのが当たり前だ、神様が私の願いを聞いてくださるのは当然だというようなことになってきたり、 これは私がしたのだ、まあ自分の手柄だというわけではないでしょうけれども、自分がしたからだ、こんな新人を頑張ったから、まあ、朝参りを続けているから、教えを行じているから、こういうことができたんだ、こういうおかげになったんだ、といったようなある意味謙虚さがなくなるというのでしょうかね。自分がこれだけ頑張ったから、こういう信心をしたから、こういうおかげをいただけれるようになったというような心がどこかに湧き起こってくることがありますね。師匠はですから、どこまでもその子どもさんたちに対してでも謙虚であれと教えておられますね。そしてしかもその師匠がいただかれたおかげというのは、どこまでもこれは借金だと、神様への借金だと。ですからどこまでも謙虚でなければならないという、これは神様に対しての謙虚ということですね。まさにこれは神より上になるな、上になるとは思うなということでありましょうね。神様を使用人のように、便利屋のように使おうとする、そういう心根が私どもの中にどこかに芽生えてくることがありますね。そうなるとまあ徳芸ということにつながってくるのでありましょうけれども、そのどこまでも神様のお許しをいただかなければできない私どもである、何事も神様のお許しをいただいてさせていただくのだという、そういう信心姿勢がどこまでも貫かれていなければならない、まあ心の中に何と言いましょうかね、一本その筋が通ってなければならないわけですね。ついつい私どもはことがうまくいったりいたしますと、自分でしたような、自分ができたような、自分も新人がいっぱしできるようになったといったような、まあ慢心と言われたりもいたしますが、そういうことになってきたり、謙虚さがなくなってしまうものですね。実はどうしてこういう話になったかと申しますと、これはやはり成り行きの中でのことなのです。ですから神様が教えてくださったのだろうと思いますが、こういうこのお話をさせていただいていますが、もう10年以上になりますか。それをまあこの話の方、日本語の方は何を話すかわからない、まあ原稿がありませんけれども、英語の方はそういうわけにはいきませんから、原稿を作ったりいたします。そして訳す時の覚えのために単語帳みたいなのを作ったりいたします。それがもう十何年経ちますと、たくさんの量になりました。一つのファイルですね、一つのファイルに次から次に書いておりましたから、もうまあ行数にすると何万行という行数になっているわけですね。これを検索すると出てくるのですけれども、読み込ませるのがそのファイルサイズが大きいですから、なかなか読み込めない。そこで分割することにしました。でそれがドロップボックスというところに入っているのですが、そのドロップボックスの中で分割すると、分割するということは新しいファイルを作って小さくして、まあ1万行なら1万行ずつに分割して新しいファイルを書き込むわけですけれども、これをチャット GPT にそのスクリプト、プログラムを作ってもらって自動的に自動化しようとしたのですが、これが跳ねられたのです。いわば許可がないと、書き込む許可がないと。それで分割して、分割はしたけれども、そのドロップボックスに新しいファイルを書き込む許可がない、だからこれはできないと、まあ パソコンと言いましょうか、マックから跳ねられたわけですね。いわばその許可がいるわけです。特に新しいプログラムを動かそうとしたり、そのプログラム自体に書き込むための許可がなかったり、この場所は大切な場所だと思って、そのここに何か妙ないわゆるウイルスが入ってきたりすると困るわけですからね。そういう書き込む保存するための許可をまず与えておかねばならない、いただいておかなければならないわけです。その許可がないと出たわけですね。で、まあ昨日一日いろいろさせていただきまして、休ませていただき、ダメかなと思って、まあ再起動させていただき、今朝触ってみましたら無事に動きました。いわば許可が与えられた、そのうまく機能していたわけですね。いわばそのお許しが出なければファイルの分割して新しく書き込むことができない、そのお許しが出ていたというわけです。まあパソコンの中がうまく機能したのでしょう。そこからのヒントでした。いわばお許しだということ、神様からのお許しをいただかなければ私どもは何一つとしてできない、そういう私どもなのだということが私どもの信心姿勢になければならない。何事をするにも神様のお許しをいただいて初めてそれこそさせていただくのだと。まあさせていただくという姿勢がいりますね。何事も自分でやると、自分でしている、右にする、左にする、これは自分がしているのだというところから、神様にこれはさせていただいているのだと。それこそご飯を食べる、茶碗の上げ下ろし、箸の上げ下ろし一つに至るまで今までは自分で動かしていたと思っていたものが、いや実はそうではなかった、神様のおかげで茶碗を上げ、箸を上げ下ろしさせていただいている、口まで運ばせていただき、それこそ口を動かす、これとても神様のおかげをいただかなければできることではないのだと。そしてまさに神様のお許しをいただいて、箸の上げ下ろしを、茶碗の上げ下ろしを、口を動かし、歯を動かし、一切が神様のお許しをいただいてさせていただいているのだという、これは新人センス、感覚ですね。そういう感覚が私どもの中に養われてこなければなりませんね。そこから初めて謙虚ということになるのではないでしょうかね。そしてその謙虚を持ち続けるところに、それこそまあ恵まれ続けるということにもなりましょうかね。昨日申しましたが、師匠が恵まれた、恵まれておられるのはそれはのしをつけておるからだと。全身全霊にのしをつけている、何一つとして自分のものはないのだと。これはもちろん物、金が物、いわゆる物質的なものに関しての何一つ私のものはないのだ、全ては神様にいついかなる時でも返せと言われれば神様にお返しするという、その腹があると師匠はですね、そういういわゆる全身全霊にのしをつけているということは、これは取りも直さずそれが拡張されたものが私どもの動きという、体を動かす、何かをするにおいても、これは神様のお許しをいただいて初めてさせていただいているのだという、そういう何事も神様のお許しをいただいて初めてさせていただくことができているという、そういう新人感覚が私どもの中に一本筋が通されて、まあ出来上がっていかねばなりませんね。そこに初めて、それこそ限りなく 恵まれるという世界にも入っていけれるのではないでしょうかね。そこにあるのは、まあ一言で言えば謙虚ということにもなりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。